心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしていきます。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は鼻血の止め方とか足のしびれの対処法、はい、小村帰りの、原因とか対処法も教えてもらったんですけども、今日もまたなんかそういう体の症状に対する、
はい
はい、対処法を教えてもらえる。
そうですね、
はい。
まあ、鼻血に対しては非常に田島さんの関心が高いということが分かりまして、
はい、
よくね、なんか鼻血出るんですけど、
出しっぱなしにしとけばいいんですね。
はい、あまりまとめる必要もないかなと
浄化作用で、
浄化作用だなというふうに思ったらいいと思います。
わかりました、
はい。で、今日はですね、はい、まずあの月指の話からしたいと思うんですけれども、
はい、
よくあの昔見た光景でですね、
はい、
ついたから引っ張ったらいいっていう、
引っ張ってましたよね、なんか年配の人とかに引っ張られた覚えが
ね、なんか引っ張り方もあるんだとか言って、
はい、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかに引っ張られた覚えがありますが、
でもね、平石先生はですね、はい、あんま引っ張らない方がいいっておっしゃるんですよ。
うん、なんか関節痛めそうですよね。
ね、まあ確かに月指ですから ついたんだから引っ張ればいいっていうことなんでしょうけど
うん、
なんとなくね、その対処法っていうのは最近はちょっと見直した方がいいよと言われてるらしいです。
うーん、
で、平石先生がおすすめしてるのはですね、
はい、
20-30分冷やすと。
うーん、冷やす、
はい
はい。
で、まあ、あとは自然にその月指っていうのはこう治ってくるんですよと、もともと体って自然治癒能力があるので、
はい、
あの急激にその人間の力を加えるよりは、応急処置で痛みをだけをとりあえず取って、
うん、
あとはもう自然の回復に任せようということらしいですね。
20-30分冷やす、
はい
はい。
そうすると、まあ、痛み自体はあの減りますので、
うんうんうん、
そうすると自然的にこう治ってくるということらしいですね。
はい、
はい。なので月指は、引っ張らないと、
はい
はい、いうことをちょっと覚えておいていただきたいなと思います。はい、
分かりました。
はい、で次にですね、打撲とか捻挫なんですが、これってご経験ありますか？
捻挫はないですけど打撲はありますね。なんか気づいたらちょっと青くなったりとか。
あ、なるほど。
青たんができてるっていうことあります。
気づいたら青くなって
た。気づいたらなんかそう、
一体どこにぶつけてきたんだろう。
自分でもわからないんですけど、足とかよく、なんかこう打撲跡みたいなのがあるんですけど、
わからないけど、
わからない、なんかいつなったんだろうなっていう。
そうですね、
でもありますけど結構ほっといてますね。
なるほど、
はい。
まあ大が治りますよね。
はい、
ただあの打撲捻挫ちょっとこう重いものになっちゃうと、
うん、
あのなかなかこう痛みが強くて、
はい、
動けないっていうこともあるかと思うんですね。
うん、
でこれはぎっくり腰も同じことなんですが、
はい、
急にそのひねったり、何かの拍子で痛みが出ちゃってしまったりと、
うん、
まあ、要はその急性って言われるものですよね。
はい、
これはですね、基本的には温めないで、
うん、
冷やすというのが基本らしいです。
あ、冷やすことがいいんですね。温めちゃいけないんだ。
はい、あのよく温めるっていう方もいらっしゃるんですけど、あの慢性的なものは温めた方がいいみたいです。
はい、そっか、急性的なものは冷やす、
はい。まあ、一つの目安ですね。
うん、
まあ、ぎっくり腰もそうですし、捻挫とかそのそう成り立ての頃というか、
はい、
発生してすぐの時はとりあえず冷やすことで痛みが抑えられますと。
はい、
でそれが慢性化してきた時にはやっぱりその血流を良くして自然治癒力を高めてあげると、そういう意味で今度は温める。
うーん、
なので急性は冷やす、慢性は温める、
はい、うん、
そういう場合が多いですよということを一つの目安にするといいと思います。
はいはい、
ちなみにぎっくり腰って経験ありますか？
ぎっくり腰はないですね。でもすごい辛いというのは、
ね、なった方から聞きます。動けなくなるらしいですよね。
なんかもう歩き方ももう本当にスローリーに、
はい、スローリーに
もゆっくりゆっくりっていう感じで歩いてるのを見ると本当大変なんだろうなって思います。
そうなんです。あの別名魔女の一撃って言うんですよね。
魔女の一撃、
はい、
強そうですね。
ええ、
なるみさんはありますか？
私はね、ぎっくりはないですね。
なんか一度痛めたら大変って
言いますよ、ね、なんか癖になるとも言うんですけど、ただあのそういったことっていうのは今までの姿勢が間違ってますよっていうサインなので、なので例えば荷物の持ち方を変えたりですね、腰に負担をかけない生活をそれを機会にしようということであれば、逆にそれもいい機会になるかもしれませんよね。
なるほど。
だ同じその姿勢とかあの原因っていうのを反省せずにですね、
はい
はい、荷物の持ち方を変えないとか、
はい、
生活習慣を変えないとか、
うん、
そうすると癖になるっていうか、まあ、同じことですよね。出てきますから。
そうですよね、
はい、
うーん、
なので、まあ、そういった機会があれば見直すというふうにしていただきたいなと思います。
うんうん、はい、
はい、 で、まあ、今日はその月指、打撲、捻挫、ぎっくり腰ということで、はい、ちょっとその痛みに関係することについて述べてきましたが、
はい、
ここまでいかがでしょうか。
なんかちょっと自分でも月指とか、月指は引っ張るとか、あの鼻血だと首の後ろをトントントンってやるとか、なんか昔そういう風に聞いたなっていうのが、なんかちょっと違うというかですね、そうじゃない方がいいよっていうのはなんとなくこう聞いてたので、合ってたなっていう自分で思ったりしてましたけど、
さすがですね。
いやいや、でも打撲とか捻挫って結構ほっといてほったらかしにしちゃってたので、冷やすっていうこととか分かってなかったので、ちょっとこう知識が深まりました。
はい、基本的には私ほっといても自然治癒力が皆さんあるので治ると思うんですね。
はい、
ただまあ冷やす、温めるっていうちょっとそうした工夫を加えてあげることで、より自然治癒力が高まるということはあるかと思います。
そうですね。
はい、まあ、上手に活用してほしいなと思いますね。
で、
ちょっと話はじゃあ変わりまして、
はい、
咳をする人を見かけた場合に、
はい、
まあ、もしくは自分自身が咳が出てきた場合に、
はい、
一つ目安となることというか、うん、こんな咳はこうしようみたいな、そういったことも、
はいはい、
ちょっと今日はおまけ的に話をしたいと思うんですけど、
はい、
咳の種類って音がなんかこうありますよね。うん、
なんか軽い感じの咳と、
軽い感じの咳
なんか、うん、そうですね、ケホケホみたいな感じの咳と、
ケホケホ、はいはい、
なんかゴーゴーみたいな感じの、
なるほど、
なんかもう全身使って咳してるような人とか、
重い感じですよね、
いますよね。
はい、
なんか違いが、風邪の人とか、まあ、喘息とかもあるのかなとか思いますけど、
うん、確かに咳のその音で、
はい、
病状を聞き分けると、
あ、
これ東洋医学でよくやるんですけれども、
う、
まあ、こういった診察方法もあるくらい、はい、咳というのはいろんな、ことが分かるんですね。で、例えばさっき、田島さんおっしゃったその、はい、ゴホンゴホンという、ちょっと重めの咳、
はい、
これはですね、異物が入った時に出そうとする場合が多いんですよね。なのでこれは基本的には止めない方がいいというふうに言われています。で、逆にさっき言ったその軽い咳っていうんですかね、その乾いた咳っていうか、コンコンとか、
はい、
ケンケンとか、
ゲンゲン、
ケンケホンケホンとか、いろいろそういうね、はい、あるじゃないですか、ちょっと軽めの、
は
い、
軽めの、
はい、これはですね、異物を出そうとしているというよりは、うん、喉のその炎症であったり、なんかそのウイルスであったりっていうことに反応している場合が多いというふうに言われてるんですね。なのでこういった咳が出たら、ちょっとその止めてあげる工夫をしたらいいんじゃないかというのが平石先生のご意見なんですね。
なるほど。
で、じゃあどうやって止めたらいいかっていうことなんですけど、
はい、
私はあんまね、薬っていうのはおすすめしないんですよ、基本的に何の症状でも、はい、
そうですよね。
で、食べ物でもし治るんだったら、なんか食べるといいねっていう話になるんですけど、咳にはですね、梨が効くって言われてるんですね。
咳には梨、
はい、これ昔からの東洋医学の食用のところで言われるところなんですが、はい、咳が出たら梨を食べるといいと。はい、
そのまま食べていいんですか。
そのまま食べてもいいです、はい、
なるほど。喉にいいってことですか。
喉というか、まあ、そうでしょうね、まあ、喉にいいということでしょうね。なぜかね、梨っていうんですよね。
でもなんか水分もあって、
はい、
なんか良さそうですよね。
良さげですよね。
良さげな感じします、はいはい、
なので、まあ、ちょっと一つその咳が出たら、どんな咳が出てるかというのを確認して、はい、もしちょっと乾いたような感じの咳であれば梨を食べてみるというのも一つの方法かなと思います。
なるほど、
はい
はい、
で、そうですね、もう一個ぐらいちょっといっちゃいましょうか、
はいはい、いっちゃいましょうか、
いいですか、
はい、
かまぼこの効能っていう話もですね、
はい、
実は平石先生おっしゃってるんですよ。
かまぼこ、
かまぼこ、
はい、
かまぼこ好きですか。
かまぼこ特に好んでるってわけじゃないですけど、普通に食べますね。
普通に食べますか、はい、ですね、かまぼこを1日5切れぐら
い
食べると、
はいはい、
例えばね、膝が痛いとか関節が痛い方にはいいって言うんですよね。
かまぼこって魚のすり身ですよね。
すり身もそうですし、はい、普通に売ってる板かまもそうです。
ああ、そっか、
はい、
でそれがいいんですね。
これはですね、はい、エネルギーが低くて、うん、要はそのカロリーが低くてですね、
はい、
タンパク質とかカルシウムが非常に多いんですね。
うーん、
特に骨ごとこうミンチしている皮をこうっていうのもあると思うんですけど、これは非常にいいと思います。
うーん、
で、代わりにちくわでもいいっていうふうにおっしゃってるので、
ちくわとかかまぼこがいいんですね、
はい、要はその練り物と呼ばれるものですよね。
なるほど。
これをまあ目安としてはかまぼこだと5切れぐらい、まあ、ちくわだと1本ぐらい食べちゃっていいんですよね。
あ、でもそれぐらいの量だったらすぐ食べれますよね、
はい。
うん、
まあ、これを召し上がっていただくと、はい、膝の痛みとかそういった関節痛が軽減されるというふうに平井先生おっしゃってます。
あ、関節痛や膝の痛み、
はい。
うーん、
ですからまあ薬に頼るよりもちょっとそんな症状に最近気になるなということであれば、まず練り物を食べてみる、
練り物で
今晩おでんにしようみたいな、
あ、いいですね、
そんなノリで、
あ、そんなノリでね、はい、練り物たくさん入ってますもんね、おでんで、じゃあ
というのをまあ何日か続けていただくと、もしかしたらちょっと軽くなるかなと。
ちょっと試してみるといいですよね。
そうですね、特に薬飲むとか痛い話じゃなくて、美味しい話なので、
美味しい話ですね、
まあ、美味しくて体にもいいんだったらいいだろうということで紹介してるんですけど。
じゃあちょっとぜひお試しいただいて、
はい、
はい。あ、じゃあ今日は月指とか捻挫、あとぎっくり腰の対処法と、はい、さらに喉にいい食べ物や、
はい、
関節痛にもいい食べ物についても、
はい、まあ、梨とかまぼこですけどね、
梨とかまぼこですけどね、
はい、もったいぶった言い方になってますけど。
いやいや、お聞きしました、
はい、
ありがとうございました、はい。